己紹介をしていただいて助かります。大阪ボランティア協会の梅田と言います。2時間ほどお付き合いください。よろしくお願いいたします。僕はこの世界に入ってもう 10年、まあ、大学生の頃からずっとボランティア活動をしてるんですけど、ちょっと簡単に自己紹介をしていきますね。もともとうちの父親と母親がボランティアで出会って結婚してるんですね。でその間にできた子供ですから、まあ、ボランティアのサラブレッドみたいな存在なわけです。ここは受けるところです。で、例のごとく親の影響を受けてずっとここまで来て、来ながらですね、ボランティア活動もしながら、そのままそれが仕事になってしまったみたいなところがあるような、人間で、あんま普通にはいないやろうなと思ってるんです。で、先ほどご紹介いただいた中で、理論派ではなく、なんていうんですかね、現場派みたいなね、要は理論家が苦手なだけですよね。もうちょっと理論家知らなあかんなという自己反省もありますが、今日お話しさせていただく内容はですね、僕のまあ経験のお話とか知っていることのお話とかもさせてもらおうかなと思いますが、いくつか紹介したいと思っております。僕の働く大阪ボランティア協会、今もう52年目に入ったのかな、多分民間のボランティアセンターとしては非常に、多分日本で一番古い、ところになってきます。そこで今ですね、大体どれぐらいかな、ボランティア大体100人ぐらいいらっしゃって、で職員が10人ぐらいで一緒に、事業を回しているという形です。非常に変わった組織で、全ての事業にボランティアが関わっているっていうような組織です。例えば、職員のこう採用の面談っていうんですかね、面接の時にボランティアが入ります。で普通に質問をしていくっていう、もう聞かれることはただただ君はボランティアと一緒にやっていけるのかみたいなことを見られたりとかするわけなんですが、ちょっと変わったところですね。で僕もそういう中で、ずっと働いてきてて、いろんな、ボランティア活動を、支援というか応援させてもらって今に至るかなっていうところではあります。で最近の話はちょっと置いといて、今日の目的をちょっと話ししておきますね。今日はその自分にできるボランティア活動っていうのを少しでもなんかこうイメージできるようになったらいいなと思っているのと、一つこう魅力、いくつかお話をします。そのことを知ってもらえたらいいかなと思っているのと、あとこう、続けていくコツみたいなあたりなんか、ボランティアのこうなんか強みと弱みみたいな話もしていきながら進めていきたいと思っています。で、最初にですね、もういきなり皆さんに、少しワークをしてもらおうと思うんですけど、難しいことではないんですが、社会で起きていることということで、今皆さんの周りの中で、いろんなことがあってすごく気になっていることとか、何とかしたいなと思われているようなことがありますか。無理やり書いてもらうことになるんですけどね。今日生活の中で気になっていることはどんなことっていうことで、お手元にですね、A4 のただの白い紙があるかと思います。それ何やろうと思ってた方もいらっしゃいますか。もういきなり使います。で、その中にですね、自分が気になっていることっていうのを書いていただければと思ってるんですけど、例えばっていうのでいくつかいろんなのをこう書いてます。もう最近は高齢化の話がすごい多かったりとかしますが、それに伴って老老介護っていう言葉が出てきたりとかね、シングルマザーっていうのもこう新聞を、の中でも雑誌の中でも、登場しない日はないんじゃないだろうかっていうほど出てきてますよね。もしくはここ数年、出てきたものとしては子どもの貧困みたいな問題があったりとか、保育所の問題みたいな話とか、いろんな問題ありますよね。これはもう個人的で結構です。自分が生活の中で気になっている社会問題を教えてください。世の中のこととか、特に社会問題、誰かの困りごとっていったところで、気になっていることとか、見てみぬふりできひんなと思っているようなことを、一つです。 この前このお願いをした写経みたいにいっぱい書いてくれた人がおったんですけど、そんなにいっぱい書かなくていいです。一つでいいです。で書いたからといって何かせえっていう話でもないですから、自分が今こう生活の中でとか自分の周りの中でこう、気になっていることですよね、社会問題っていうものを一つ、書いていただいてよろしいですか。もう思いつくもので結構です。この前出たのは隣の人のゴミ問題みたいなのも書いている人もいました。もう何でも結構です。自分の、気になっている、社会問題、社会課題ですね、誰かの困りごとというのを一つ書いてみてください。大きく書いてくれたら助かります。白い紙あります、うん、ペンもそのために置いてあるんちゃうかなと思います。
あの白い紙を重ねて
使ってください。おお、油性があるんですね。ました。じゃあそれをですね、一旦僕に見えるように見せてもらってもいいですか。上に掲げてもらって、ね、ちっちゃはいはいはい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。いいですね。なんかいろんなことが書いてありますね。はい、ありがとうございます。じゃあそれをですね、ちょっと皆さんとお知り合いですか。ちなみにもうなんか何々ちゃん何々くんって呼び合えるぐらいの仲ですか。そんなまだ知らない人同士もいますか。そうでもない。顔はなんとなく知ってるけど名前がちょっと思い浮かばんとか、それぐらいのレベルで、ま、別に仲悪くさせようと思ってるわけじゃないですよ。はい、ちょっとその、自分が気になっていることに基づいてですね、少し周りの人とお話ししてもらえたらええなと思っていますので、ここの列どうしようかな。だいたい4人ぐらいでねお話できたらいいかなと思ってるんですけど、端っこと端っこが余っちゃうかな。どうしようかな。とりあえず組んでみますね。ここの方後ろ向いてもらって、前の方後ろ向いてもらって、で、この3列目っていうんですかね、の方後ろ向いてもらって、そうね、そこを入ってもらって、ここだけあれやね、ちょっと余ってしまいますな。1、2、3、4、うん、こことここで、はい。で、ここがお二人だけになってしまうんやけど、なんかできるかな。お一人こっち入ってもらって、すいません、お一人こっち入ってもらってもいいですか。じゃあ、組み合わせはできましたかね。はい、その中ですね、まあ、自己紹介簡単にお名前だけでも結構です。はい、自分が気になっているこの社会課題についてっていうのを、お一人、まあ、大体何分ぐらいにしときましょうかね。一応1分ってしときますね。だいたい5分ぐらいお時間を取ろうかと思います。1分って先に話しときますね。話が始まる前にね、お話が長いという人ってたまにいるじゃないですか。その人ってだいたい自分で分かってはると思うんですよ。いつも周りから言われたりとかするので、一応5分を計りますが、全員基本喋ってもらえたらいいなと思ってますんで、お話長いってよく周りから言われてる人はなんとなく短くしていただければはい、助かります。じゃあお一人誰からでも結構です。お名前と書いていただいたことについて、お話ししていただければと思います。では始めます。よーいスタート。
誰か一個。
あと2分ほどなんですけどね、大丈夫ですか、回していってくださいね。
私はあなたが。
はい、よろしいでしょうか。大丈夫ですか。言ってますか。さあ、そろそろよろしいでしょうか。大丈夫でしょうか。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。皆さんでお話ししていただいたっていうのは、それぞれこう、気にしてはるところが違ったりとか、まあ、同じやったりする方もいらっしゃったりとかするんですけど、まあ、高齢化っていうのを書かれたら、高齢化一つでも高齢化の中の何が気になっているのかっていうのがそれぞれ違ったりとか、もう具体的な、なんかな、課題というか、いうことで気になっていることとか、いうのがあったかと思います。まず、それを知っていただけたということと、なんかこう、自分がこう生活する中でもっとこうなったらええなとか、なんかこういう人がもうちょっと生きやすい世の中になったらええなとか、まあもっと個人的に困ってる人自体が助かったらええなとか思ってはる方っていうのは、実は世の中にはたくさんいるっていうことをご紹介していきたいと思います。今日多分手元にもレジュメがありますんで、前でも手元でも好きな方を見てください。実はですね、人々にはこう社会貢献に参加する意欲っていうのが実はあるんですね。これ調査で分かってる話です。もう大体 65.4% なんですけど、2017年1月の段階で、ぐらいの人が何かしら社会に対して、貢献したいと思ってはる人が多い。しかもですね、その次にあるのが年齢別で取ってみました。まああまり思ってないっていうのと思ってるっていうのを載せてるんですけど、20代からこう60代後半まで非常に高い推移で、何かしたいなと思ってる人が多いんですね。で70代でねちょっと下がるんです。これ多分ね体力的な問題をこう鑑みて教えてはるんじゃないかなと思うんですけど、実はこんだけこうもう半分以上の人たちが何かしらこう自分役立てたらええなということを思ってるわけなんですね。ところがですね、もう一つのデータ、ボランティア活動の行動者率っていうのがこう最近出ましてね、これ社会生活基本調査の中から出てくるんですけど、何かしら、地域でもいいですしどこでもいいからボランティア活動に、参加しましたかみたいなことを聞いています。その行動者率っていうのが出ました。ちっちゃくて申し訳ないんですが、一番は、大阪はさすがですね、ワースト1位取りましたね。いやさすがです。もうワースト1位をなんていうんですか、狙ってるのかっていうぐらいいろんなものに対してのワースト1位を狙ってますが、20.6% ですねの人たちが、何かしら活動したというような統計が出てます。ちなみに1位は、言うても 33.9% で滋賀県です。統計的にはこれ地域の活動も含みますんで、地域の活動が活発であるところは結構いわゆるこう言い方悪いですけど田舎が多いんですよね。だから結構トップのところはそういったところが入ってきてます。やっぱ大阪東京っていうのは、なかなか低い位置にいて、なんでやろうなと、いつも毎回僕もこの業界入って悩んでるんですけど、でもやりたいと思ってる人の声っていうのは確かにたくさんあるなっていうのは思ってるんですけど、機会がなかなかないのかもしれないし、皆さんのようにこうやって、来ていただいて何かしらしたいなと思ってる人たちっていう場がないっていうのが、大きいんではないのかなと思っています。で、もう一つご紹介しておきます。 若い人の状況を、少しお話をしておきます と、今日の、ご自身で書いていただいた課題の中にも書いてあった方もいたかと思いますけど、学生ですね、最近学生のお話とかあってニュースで出たりとかあんまりしなくなってきましたかね。10年ほど前に、いわゆるブラック企業っていうのが出てきまして、聞いたことありますかね。でその次が今ブラックバイトっていうのが出てきまして、バイトリーダーとか聞いたことあります。時給何も変わらへんのにリーダーみたいな ねボランティアの中にもなんかボランティアリーダーって言って何もなんかね、まあいいやで、もう一つ、言われているのが、ブラック奨学金って言われてます。本も出ました。ブラック奨学金っていう、まあ、奨学金って要はお金を借りて大学卒業後に返していかなあかんということで、なかなか、なんかな、もうそうしたくないけど払えない状況の子にもう督促が結構いくっていうね、大変なのと、あと乱立してるんですね、たくさんの者たちが。で、今のそのお金のこう仕組みみたいなものっていうのが少しずつこう生活をこう追いやるようなやり方にしてたりとか、クレジットカードとか中心に使っている方とかいらっしゃいます？この中にクレジットカードって、最近はリボ払いっていうのが出てきて、あれは恐ろしい仕組みですよね。毎月自分が返すお金を決めれるんですね、要はね。そうするとずっと借金が残るんですよ。利率もめっちゃ増えるんで、すごいね、なかなかね、なんかね、しんどい状況に追いやるのが非常に上手で、楽になるんかなっていうのは、そういう負担っていうのは最近学生の中にも増えてきてるんですけど、一方で昨日うちの大阪ボランティア協会やったんが、NPO は分かりますか？ノンプロフィットオーガニゼーションって言って、非営利組織って意味ですけど、いわゆるボランティア、団体であったりとか、いわゆるね、NPO って言ったら大体の想像する方が法人格を持った団体、NPO 法人、特定非営利活動法人っていうのがあるんですが、その法人ので働く若い人たちの本音を聞こうっていう会を昨日開催しましてね、うちの中で。5人、20代の若い人たちで働いている人たちのお話を聞く機会があったので、その話もしたいと思うんですけど、今その法人持ってる、NPO 法人持ってるところの有給職員っていうのは、全国で平均すると5人ぐらいなんですよ。結構多いなって感じなんですね。なんか印象的にはね、5人ぐらい働いてる。ところが、多くが、介護保険とか障害者の、総合支援法というのがあるんですけど、ヘルパーとかね、介護の、仕事を、まあ、行政からこうお金をもらって、保険や、税金というものを使って、もらいながら事業を運営している NPO 法人と言われるものが非常に多くてですね、それを平均で出すと5人ぐらいになってくるんですけど、実際中央値というのがあるんですけど、は有給は1人ぐらいです。で有給って言っても、じゃあ年収どれぐらいやねんっていう話があるんですけど、今日そんな話もしときますね。年収ね、200万から300万です。200万っていうと、まあ、一番低いところで200万っていうと、シングルマザーとかの、平均年収で、出てくるのが大体それぐらいやったりとか、まあ、もうちょっと下がると、生活保護に引っかかってきますね。そろそろ生活保護は取れそうみたいな額になってきますが、まあ、生活保護はご存知の通り、大阪非常に多いんですけど、なんていうんですかね、それ自体もこうなかなか取れにくい、時代にもなってきてます。で、ここにあるデータっていうのは、要はずっとここ数年間の統計を取ってはるんですけど、アルバイトしてる学生さんに聞きましたっていうやつですね。もうほとんど実は生活費のためなんですね。で、明日学費のためっていうのもありますね。で、レジャー費っていうのが一応ね、ずっとこのもっと前は1位やったんですよ。 少しずつこう状況がやっぱ変わってきていて、ここ数年っていうのは本当にこう生活費のためにアルバイトをしている人たちが多いっていうのと、一時期流行りましたが、派遣社員っていうのも非常に出てきましたよね。非常に使いやすいこうなんかな、働き方をこう世の中でさせていくっていうことがあったりとか、してました。なんかまあ、こういう、こう社会の動きというか世の中のこう動きの中でこのボランティア活動っていうのがどういうふうにこうできるのかなと、でどんな種類のものが出てくるのかなとかいうものが出てくるのがこう分かってから話から聞くといろいろ話が聞けて面白かったですが、例えば NPO と分かってなくて働き出した人とかね、よく分からない、デザイン会社でデザイン会社と比べた時に年収があまり変わらんかったって言って働き出したりとかね、する人とかもいました。で、もう一つ注目されているのが、先ほどの高齢化ではありませんが、シニア世代と言われる人たちで、これからその日本の人口みたいな話よく出てきますね。高齢化率どんどん上がっていくよっていう話がありますね。何が上がるんか分かります？これ一覧にしてるんですけど、要はね、これから2025年に向けて、どんな風になっていくかっていうと、65歳から74歳の人っていうのは実は減っていって、75歳以上の方ばっかり増えていくという統計なんですよ。で、子供はもちろんね、皆さんもご存知の通りどんどん減っていくっていう現象になっていくんですが、そういう中でもですね、ボランティアに関していろいろ話をしていこうと思ってるんですが、認知症ですね、この話もよく出てきますね。地域で認知症サポーターっていうのをこう要請して、なんとかこう認知症を防止っていうかな、もっと手前で止めるようにとか、なるべくならないようにしましょうっていうような話がありますが、有病率っていうのも出てます。で、この有病率っていうのはもう75歳以降からギュンって上がります。で、そういう方たちがどんどんこれから増えていくっていう話です。大丈夫ですよ、暗くならなくて。この解決法を僕は知ってるんです。はい。ところがこんなデータもあります。認知症の地域別の有病率っていうのも出してます。この島根県の海士町というんですが、島ですね、はこの認知症の有病率が異常に低い結果が出てるんですね。さあなぜか、食べ物、さあ食べ物もいいですね。なんかすごい嬉しいですね、今の意見は。はい、ありがとうございます。次の統計に実は答えが載っているんですが、静岡県で高齢者1万4千人の10年後を追ってみましょうということで、何もせんと死ぬ人を100とした場合っていう感じです。何もせんとダラダラと生活をしている人を100とした場合が死ぬっていうことを、勝手に決められた場合は、運動とか、さっき言った食事、栄養ですね、に気をつけているっていう人たちの死亡率っていうのがこう 32% ぐらい減るんですよ。100人おったら32人は死なずに済むっていう話です。で、さらにこれを 51% 減にするものがあるんですね。なと思います。
お話。
お話。社会参加なんですよ。社会に参加している、何かこう地域の活動をしている、ボランティア活動をやっている、市民活動をしている、何でもいいんですが、そういう社会参加している、今のお話だって多分どこかと関わってないとお話はできないわけで、それだけで死亡率っていうのは、まあ運動も栄養も合わせてですけど、半分ぐらいが死ななくて済む。死ななくて済むって言い方がいいかどうかは別ですが、つまりね、先ほど紹介したこの島根県海士町というところは何が活発かって言ったら、市民活動が非常に活発なんですよね。自分たちで町おこししよう、まあ島なんですけどね、町おこししよう、自分たちで自治をやっていこうとか、外側の人どんどん受け入れようと、うちはちっちゃい島やけど 暮らしやすいよって、ここには幸せがあるよみたいなことを歌ってね、またホームページとか見ていただいたらいいんですけど、なんていうんですかね、非常に活発なんですね。でそのことを受けて、おそらくこの、認知症っていうのも、非常に下がっているっていうのが統計上でできています。だから、社会参加するボランティア活動をしていくっていうことは、いかにこう自分の人生を豊かにするものかっていうのも、病気の面から見ていっても、はっきりとしてきたなっていうのが出ています。なんか最近また新しい統計データが出てきてたみたいですけど、そういう時代なんですね。じゃあ、ボランティアをしている人たちが実際にどんなことを思ってやってはんのかみたいなのを少し紹介をしていきたいと思います。ボランティアを、活動としてもうすでにされている方、あの時は200人ぐらいかなの方にグループに分かれてもらって、なんでしてるんですかって、こうボランティアの魅力って何ですかねみたいな話をしました。その時に出てきたやつをいくつかこうグラフ読みにくって言ってすみませんけど、口で言いますんで許してくださいね。グラフにしてみました。100% やとしたらどれぐらい、なんか何がいい魅力ですかねっていう話をした時に、ここのグループは、特技を生かせる、自分のね、自分の特技ですっていうのが一番多く占めて、他のも紹介していきますが、ボランティア活動するとですね、ここの班では一番は、友達が増える、ね、自分の友達が増える、外出の機会、これ自分のですね、自分の外出の機会で交流ができるっていうのが多くを占めて、中にはここは面白かったですけど、ボランティア活動すると家族に優しくなれるそうですよ。なんかボランティア活動をしてたら そうなんですかね、なんか僕家族に優しいんかな、よくわからないですけど優しくなれるそうです。なんでしょうね、ボランティアばっかりやって家のことせんとって言われるような気がするんですけどね、はい、優しくなれるそうです。で、ここは全体的に広がってますが、人に喜んでもらえるとか、まあ、先ほどと同じような交流とか、自分自身が元気もらえるとかね、こう周りからの期待みたいなものを書いてたりとかしますね。で次の班も、仲間作りになる、自分のためになることが多くを占めるんですね。もういくつもあるんですけど、ここは多分ここのグループはやたら高齢者との触れ合いが好きだったみたいですね。高齢者との触れ合いがもう多くを占める、触れ合いたいですね。先ほどこう社会参加みたいなものもありましたが、それと同じようなものです。200人に聞いて、まあ、グループに分かれて少しそういうお話をしていただいたときに、ボランティアの魅力、自分が思う魅力ってどんなんですかねっていうお話をしたときに、出てきたものです。でそれをさらにこう統計で取ってみたもの、ボランティア活動に関する少し古いですけどね、意識実態調査報告っていうのがあります。その中の多くが、まあ、ほんま上位はいっぱいあるんですけど、時間を有意義に過ごせたとか、自分のね活動して楽しかった、まあ、楽しさですよね、なんか社会のために役に立てた、自分が多くの人と知り合いになれた、さっきの仲間作りと同じような話ですね。で自分が人間として成長できた、自分の技術とか活かせた、経験活かせた、困ってる人の役に立てたぐらいかな、いうのが、多くを占めています。何を言いたいかというと、実はボランティア活動っていうのは人のため、誰かのため、社会がもっと良くなったら、自分の周りの課題が解決したらいいなと思って、強く思って、活動しはる人ももちろんいらっしゃいますけど、実際のところ、ボランティア活動をして感じたことっていうのは、ほぼほぼ自分のために返ってくるものがほとんどなんです。思うことはね、いや別に誰かのため何かのためっていうのが悪いんじゃなくって、自分にも返ってきますよっていう話です。 だからやること自体で悪いことは基本的にないですね。よく芸能人なんかで言うと、僕と似たような頭の泉谷茂っていう人がいたりとかして、あの人は大体活動するたびに俺の活動は偽善や偽善やってよう言ってますけど、まああそこまで言うと偽善じゃないなと思うんですけど、なんて言うんですかね、結局こう自分に返ってくる活動を私たちもやってるわけですね。だからこんな世の中になったらいいなっていうのは、その世の中の中で自分は過ごしていたいんですよね。だから自分が生きたい生活、暮らしていきたい街とか地域を作りたいっていうのが一つあったりとかします。だから社会全体を変えるっていう動きももちろんボランティア活動の中にはあったりとかします。市民運動という形でどんどん運動をしていくっていうものもありますが、まあ、多くがやっぱ地域の中で、何かしらこう目の前で困っている人に手を差し伸べるような活動っていうのをやってる強さっていうのがボランティア活動の中にはあるんかなと思います。で、そのためここでちょっと理論派じゃない僕が理論派っぽいことを書いてるんですけど、まあ、先ほどの統計みたいなのを見ながら、分かってくるのが、この地域や社会とのつながりっていうことで、自分自身がこのところで生きてるっていうんですかね、生活をしてるってい こう実感を沸かすことっていうのが、もうこのボランティア活動のまず第一歩の部分であります。で、そこに対して活動とかに対して自分が主体的に関わって、まあ、参加することで、その周りが喜んでくれたりとか何かが変わったりとかする。でそのことで、世の中どんどん良くなっていくっていうのが、このボランティア活動の、一番の魅力じゃないのかなと思います。なんせ今日は書いてないんですけど、ボランティア活動で一番なんかいつもすごいなと思っているのは、年齢とか立場とか超えて対等に一緒に活動できるんですよ。だから仲間感っていうのがあったじゃないですか。で仲間感が非常に生まれやすい活動なんですね。例えばこう分かりやすい話で言うと、ゴミ拾いっていう活動があったりとかしますよね。あれ非常に分かりやすいんですよ。で、拾えばきれいになりますからね。僕なんかよく自分の部屋も片付けんとって言われますが、まあそんなもんですよね。で、若者なんか非常にゴミ拾いとか大好きですけど、そこにこう別に、高齢の方が参加したって参加できるし、なんていうんですかね、結果的には基本的に街はきれいになっていくので、何の問題もないんですよね。で、横島な考えの若者も来たりとかするんですよ。女の子と出会いたいみたいな若い人とかでね。でそんなやつも結局ゴミ拾うので結果的には一緒で、何も問題ないんですよ。目的がね違うんですよ。そもそもこう街をきれいにしようっていうことで、集まってる人たちなので、そこに年齢差とかその人のなんていうんですか、動機っていうんですか、いうものあんまり関係ない。だから非常にこうやって達成感を得れたりとか、仲間感が得れたりとかする活動っていうのは、おそらくボランティア活動が一番じゃないのかなと。クラブ活動とかでも結構しがらみがあったりとか、なんかあるじゃないですか。なんかそういうの少なめじゃないのかなと。まあ、喧嘩しやすいには、俺はこんだけやってんのになんでお前ここまでせえへんねんみたいなことを言ったりする人いますけどね。まあでも、やり方は人それぞれなので僕は構わないと思っているんですけど、なんか非常にボランティア活動ってそこの魅力が一番強いんちゃうかなと。で、きっと誰もがその暮らしやすい地域社会っていうのを作っていきたいと思ってるし、それは統計的にも出てましたよね。何かしら社会貢献したいっていうのも、たくさん思ってあるし、で皆さんも今日最初に、いろんな課題がこんなこと気になってんねんっていうことを書いていただきましたが、それを誰かが解決する必要があるんですよね。何かしらの形で。例えば、ちょっと宣伝も入ってきますが、今日うちがこういうね、ウォロっていう雑誌を作ってるんです。さっき値段言うときますね。1冊400円です。で、今日3冊持ってきました。3冊一緒やと、 3×400 円で1200円のところ3冊一緒に買っていただくと1000円です安いで、ちょっと子供の話をしましょうね。例えば、今日の、皆さんの書いてもらった中にも、子供の貧困っていうのを書いていただいたと思います。で、子供の貧困ってここ10年ぐらいで出てきてる、日本の中ではね、出てきてるんですけど、もっと前からイギリスなんかではもともと問題になってて、で、10年、20年かけて、やっとなんか少し筋道が見えてきたみたいなものをやったりするんです。で、課題とかって、なかなか解決しないというか難しい、いろんなこう多様なこう問題がそこには存在していて、子どもの貧困ということだけひもつけると、例えば子どもの貧困になりやすいというのは親が貧困なわけですよね、基本的にね。親がなぜ貧困かという問題がまずあるわけですね。そこでシングルマザーみたいな問題が出てきたり、日本のそもそもの、その企業のこう雇用のあり方みたいな話、さっきのブラック企業みたいな話も出てきたりとか、大学のあり方みたいなのも、例えばこう子供を産んで育てられる環境では大学はないとかね、なんかいろんなこう複雑なこうものがあって、一概にこう子供の貧困を何とかしたいって言って解決できるわけではないんですよね。で、それはいろんな課題そうなんです。で、それに対して、いろんな団体さんとかいろんな取り組みが行われています。それも全国各地で、行われてて、で、その中の一つに、子ども食堂っていうのが最近ここに3年かなの流行りです。で、今は行政からお金も出たりとかしているので、非常に立ち上げる方が多かったりとか、しまして、そのことを、詳しく書いた、子ども食堂の今とこれからっていうのを、これ1冊400円ですけど、もう一回言いますが3冊で1000円です、はい、を、一つ捉えて、いますんで、またそこら辺見ていただければいいかなと思います。まあ、一時的にこの子ども食堂っていうものは別に聞いたことある方は、まあ、新聞の中でもよう出てくるようになりましたけど、要はこうもうね、結構ね、開催地域でやるんですけど、だいたい校区とかぐらいでやるんですけど、規模はそれぞれです。週1回やるところもあれば月1回もあるし、月曜から金曜毎日食事を提供しているようなところもあるし、で、貧困って歌うと貧困な人ってあんま来ないですね。嫌じゃないですか、あんたんとこ貧困やろとかなんか自分が貧困かどうかっていうのは、それはお金の問題なのか心の貧困なのかみたいなとかなんか言われるんで、あんまり貧困って歌うとあんま来ないので、まあ最近この子ども食堂とか地域食堂とか、なんかもっと可愛い名前にしてはったりとかして、やってはったりとかするんですけど、これやるだけでは別に貧困の根本的な解決にはなかなかつながらないから、他の団体さんっていうのはこの子ども食堂をしながら、その子を町で丸ごと見守れる環境っていうのを作っていこうという動きに変わってたりとかいうことが書いてあったりするんで、ぜひ買ってください。はい宣伝も含めてでした。もう一つ、社会的な課題っていうので、行動の起こし方っていうのは、決まった方はないっていうことを書いてます。最近は企業なんかも、社会貢献活動という形で、地域と関わろうとしている動きっていうのはあります。ただ、なんか企業なんかで働いていらっしゃった方なんかはわかるかと思いますが、まあ、基本的には、こう、お客さんにつながりたい。ね。最終的には、いう思いはあるので、そうなると、なかなかこう、できることっていうのは限られてくるっていうのが正直あるところです。で、僕とか仕事の中で、企業のそういう社会貢献活動のコーディネートっていうのを頼まれたりとかするんですが、名前出してるから大丈夫かな、大日本住友製薬っていうところがありましてね、製薬会社です。で、あんまりそのなんていうか店頭にこう薬を売るタイプではなくて、まあ、開発中心に専門家にこう薬を売っていくような、会社でありますけど、薬業協関係の、社員を、全国の社員を、ボランティア活動に参加させたい。3000人ボランティア社員がいます。そのうち、800人ぐらいはなんとか活動させたいみたいなとか、いうのが、依頼としてあった時の、対応について書いたのがこのもう一冊の と思うんです。企業系のボランティア参加とかのその難しさとか、面白さみたいなところを、しっかり書いてたりとかします。もしよければぜひ、見てください。これも3冊買ったら1000円ですからね。はい、そんな話をして、もう一個、はい、そういう形で、企業なんかも出てきてますし、最近は、さっき NPO 法人みたいなお話をしましたが、NPO 法人だけじゃなくて、一般社団法人っていうのも増えてきました。だいたいね、 NPO 法人っていうのが今5万1000か2000ぐらいあるんです。で、だいたい1000ぐらい毎年解散していくんですよ、だいたいね。だから増えてるようで減ってるようで、増えてるようで減ってるようでって。でもまあこの不景気な時代の中で増えてる法人格ではあります。それを追い抜く勢いで来てるのが今一般社団法人っていうもので、それもまあ営利的なものと非営利的なものっていうのに分かれるんですけど、非営利型っていうのも非常に増えています。で、増えてる理由は法人格を取るのが簡単っていうのがあるんですけどね。で、それも一つの形として、組織化して、社会課題を解決をしていきましょうというようなことをやってはるんですね。だからいろんな、まあそれは地域の任意団体もそうだし、自治会にしてもそうだし、いろんな形態で、いろんなやり方でやってたりとかします。会社と、企業と行政とボランティアっていうのがよく比較されるので、すごく極端な例として、どんなに違いがあるかっていうのをすごく分かりやすくお話ししますね。ボランティアっていうのはまず目の前で倒れてる子どもがおったらすぐ手を差し伸べるっていうのがボランティアの、良さでもあり、まあ、素晴らしい機敏さですよね。ところが、行政というのは、目の前で倒れてる子供がおったら、周りに8割方こけてるかどうかを確認してから手を差し伸べるのが行政ですね。で、ちなみにこれ悪く言ってるんじゃなくて、それは行政の強みなんですよ。もう、そんなサービスができるところなんて他にはないので、うん。ただ一人の子供では難しい。っていうのもじゃなくて。で、企業側からしたら、目の前で倒れてる子供がおったら、後ろに親がおるかどうか確認してから手を差し伸べるのが企業なんです。わかります？お金の行く先を見るんですよ。ここに客がおるかどうかっていうのがポイントなんですよね。で、そういう意味では、ボランティアっていうのは非常に、もう、なんていうかな、後でまたこう、最後の方に弱みの話をしますけど、非常に機敏で、まあ、それは言葉悪く言えば自分勝手にも助けることができる。これはもう良さでも悪さでもあるんですけど、そういう部分ではこの NPO って言われる法人っていうのも、一般社団っていう形っていうのも、そういう機敏さを持って社会課題を解決していきたい、ボランティア活動を通して地域をもっと良くしていきたいっていう形が出てきてたりとかします。非常に面白いですね。方は任意団体っていうのももちろんあります。なんか組織の形態本当様々になってきてます。で、財源の構成っていうのも、いっぱいいろんなパターンがあって、もうすごい言葉ですけど、行政におんぶに抱っこな組織もあれば、まあ、先ほど言った保険制度みたいなものを使いながら、ある意味税金とか保険とかを使いながら、世の中を変えていこうって思っているところもあったりとか、もうとにかくこう、地域の人たちみんなで出し合って会費や寄付っていう形で事業を回していこうというところもあるし、自分たちで商品を開発して、それをどんどん売り上げて、で、その売り上げでもって世の中に貢献しようっていう人たちもいるし、もう様々です。で、規模感も、本当に様々で、全く無償でやってるんですっていうところももちろんありますし、まあ、無償って言っても実質は費用かかってるんですよ。何かしらね。人件費考えたらとんでもなくなるんですけど、まあ、それを抜きにしたって何かこう、行動を起こすっていうことに対しては交通費がかかったりとか、普通に飯代がかかったりとか、なんかイベントとかするんやったらその準備のためのこう材料とかの費用もかかったりとかするので、いくら無償っていう話が出ても実際は費用かかってるんですけどね、いうタイプのもあれば、しっかりその謝礼っていう形で、優勝ボランティアとか言ったりとかしますけどね、ああいう形でこう1回500円とかね、 あの微妙これ借金なんですけど、ね、要はね、いうのを払って、地域の活動に参加してもらう形態を取っているものもあるし、もっとしっかりこう雇用してやっていこうというのが、まあ、NPO 法人のタイプやったりとかしますが、いうタイプのものもあるし、財源的にはこう事業を開発してしっかり参加費を取ってやっていくというものもあります。うちの、なんかな、あ、僕が理事している NPO 法人は、障害者の人と一緒にキャンプに行くような事業をやってるんですけど、そこはしっかりお金取りますね。だから参加費2万円とか取りますね。なんていうんですかね、キャンプと言いながらあまりサバイバルキャンプじゃないんですよね。結構お膳立てキャンプなんですね。なんていうんですかね、ロゴハウスで生活するっていうね、テントあんま立てない系のキャンプをしてたりとか、イルカと触れ合う1週間みたいなね、そんなことをしてたりとかしますが、しっかりとって財源を確保して、それで運営をしていく。この前の理事会があって話に出たのは、キャンプの参加費の3割は自分たちの懐に入るように何でも使えるお金として取りましょうっていう形態を取ってたりとかするのがうちの団体なんですけど、そういう団体があったりとかもしますし、本当財源のあり方様々です。そんな中、今注目の、財源ですね、これから狙うべき、お金をこっからもらわれへんかなっていうものがあるんです。何かわかりますか？これはもう各地で今狙われてるんですけど、またウォロの宣伝をしていいですか？1冊400円とこの3冊で1000円って何回も言いますけど、の一つに、もう一つに、遺贈、聞いたことあります？遺贈、亡くなった方の残ったお金って言ったらいいですかね、すごく簡単に言えば、日本の貯蓄率って、いや、日本人の貯蓄率ってすっごい高いのを知ってますか？ちなみに近畿圏でいうと一番お金を貯め込んでいるのは和歌山県なんですね。もう金のベッドで死んでいくみたいな、そんなタイプです。遺贈っていうのが今注目で、要は、税額控除を受けれたりとかするんですね、寄付することで。でそれを今狙ってって言い方悪いですけど、いわゆる NPO 法人とか、うちは社会福祉法人ですけど、社会福祉法人とか、公益財団法人とか、日本財団とかもあるでしょ、ああいうとこも狙ってたりとか、トヨタ財団っていうのも大きい財団があるんですけど、そこも狙ってたりとか、まあ、一番大きいのが、何言ったかな、足長おじさん系のところとかね、いうところに狙ったりするのが今遺贈です。なんか亡くなった方のご遺志を引き継ぎながら、家族には優しく、残った家族には優しくするための個人の思いを社会に生かすっていう、ことで、こういう遺贈っていうのが今注目の財源であったりとかします。また詳しくは書いてるんで、よければ手に取ってみていただければいいですが、そういった3冊を準備しています。もう一つは今注目の的っていうか、この業界の中のお話をしておくと、休眠預金って聞いたことあります？新聞とかに毎週出たニュースにもたまに出てるんかな、休眠預金って言って所在不明な預金たちですね。なんか郵便局やから民営化するときにそんな話出ませんでした？誰のかもう分かれへん、連絡もつかへん、この通帳どないすんねんみたいな、このお金どないすんねんっていうのが休眠預金っていうんですよ。で、その休眠預金っていうのが実は年間うん千万出てるんですね。年間です。で、そのお金っていうのをもう要は身元がもうわからないので変に使えないじゃないですか。だから社会を良くすることに使おうっていうのが今国が考えていることなんですね。国が考えてて、今それをもう急ピッチで動かそうとしているので、おそらく大阪狭山市にも降ってくるはずです、そのお金が。多分来年、わかんないですけど。で、使い方は今言われてるのは若者とか、若者好きなんですよ、高齢者ばっかって言ったら悪いな、これからは何でしょう、高齢者向けの方がいいんちゃうかなって個人的には思うんですけど、若い子とね、少子化のことなんとかしたいとかね、なんかこう貧困って言われるキーワードとかねに使ってもらえればっていうことで、これからわーってお金が降りてくるっていう話があってね、 だからあのそういう動きを見ながら自分がやりたい活動とかを、狙っていってるんですけど、そういう財源っていうのが、これから出てきたりとかして、いろんな財源構成で、行われてたりとかします。もう一個だけ紹介しておくと、企業のタイプっていうのの財源ですね。その社会貢献活動の財源っていうのは、社会貢献っていうのはの中の、お金として、最近の傾向で大きい企業さんなんかは、マッチングって言って、給料の中の1円とか、を差し引いてそれを貯め込んどいて、で、同様の額、集まった額に対して同額を会社から出すっていう仕組みっていうのが結構大きいところはやってて、1% っていうところもあったりとかします。経大連とかっていうのが噛んでるやつは 1% クラブっていうんですけど、それぞれの企業のその、社員の 1% 分のお金っていうのがこう担保されてて、分かりやすいのに言うと災害の時とかに使われたりとかします。そういう、こう、企業は結構溜め込んだものを社会貢献に生かすっていうものをしてたりとか、CRM っていう、こう、横文字なんですけど、3つの単語で CRM、Cause Related Marketing っていうやつの略なんですけど、そんなあんまり覚えなくて結構です。寄付付き商品っていうのを開発してます。皆さんも多分ね、お手に取ったことあるかと思います。寄付付き商品。ここに多いお茶がありますけど、多いお茶とかにないんやな、もう琵琶湖の水をこれ買っていただいたら1リットルにつき、同じだけ琵琶湖の水1リットルぐらいきれいにしますよみたいな、見たことありません？ワンフォースマイルとか言ってね、チョコレートとか買うと、チョコレートを作ってる生産者の支援として、一部使われますっていう形で商品を売ってる、寄付付き商品っていうんですよ、それを。世の中に結構あったりとかします。で、そういう目線で見ていただけるとなんか面白いんですけど、でも金出してるのは僕らなんですけどね、僕らの金のうちの何ぼかを、そういうこう、社会貢献に生かしますっていうのやけど、なんかええことしてる感じになるじゃないですか。で、企業はまあその開発費とかっていうのにお金を使ったりとかしてるんですけど、そういう財源を集めたりとかして売ってます。いろんな財源でやられているので、それがいいか悪いかとかではなくって、それで何をするのかっていうことの方が重要で、そういうあたりなんか注目していただけると、面白かったりとかします。財源はね、さあ、あと残り1時間くらいになりましたが、一回どっかで休憩取ろうと思ってます。はい、そろそろ取ります。ボランティアの説明だけ、させてください、改めて。ボランティアっていう言葉を辞書で引いたことがある方はいらっしゃいますか？結構ね、また広辞苑が新しくね、なりますね。10年ですよね。誰もうんって言ってくれないけど、そのまま通しますね。うん。で、いや、船を編むっていうね、小説や映画っていうのは僕大好きなんですけど、すごい非常に面白いなと思うんですけど、広辞苑とか開くと、ボランティアっていうのはどんな風に載ってるか。大体ね、最初か2番目ぐらいにね、義勇兵って書いてるんですよ。義勇兵って、義の友達の兵士ですね。で、それは、当時イギリスで、兵士が足らんくって、こう手上げ方式で集めたいと、こう市民のこう力を生かしたいんだ、兵士を集まれ、君たちの力が必要だと、今日のやつにも書いてたかもしれませんが、必要だということで、それをボランティアっていう言葉で読んで募集したんですよ。まあ、いわゆる商品名みたいな感じですね。で、ボランティアのもともとの意味がここに書いてあるように、志の人、したくてする人、すごいこう志を持って、こう国を救うんだって思う人、来てくれっていう意味合いで、このボランティアっていうのを作ったんですね。作ったっていうか使ったんですね。で、そのことで営業受けて辞書とかにそんな風に載ってたりとかするんですけど、実際の意味はここなんですよ。志の人をしたくてする人。ボルケーノとか聞いたことありますかね。火山の爆発のことなんですけど、 それがボルっていうのがこのボランティアの VOL のことがボルなんですね。だから燃えるような熱い思いみたいないうのがあの元になってて、自由意志とか、志の人したくてする人って言われてます。で、概念っていうのももう本当によく言われてるやつですけど、あの何が一番ってそういうこう燃え上がるような思いみたいなものっていうのはこの自発性やる気、皆さんの中にもあるかと思いますが、こう放っておけない、我慢できひんっていうようなそういうこう動機っていうんですかね、主体性って言ったりとかもしますが、あの自発性っていうものが一つのポイントになって、もう一つが、先ほどからも言ってるようにこうもっとこうなったらいいなっていう、社会に対しての思いですね。社会性、公益性、自分が社会に関わることでなんか少しでも良くなったらいいな、誰かに関わることでその人がもっと生活が豊かになったらいいなとか、そういうことですね。でもう一つ無償性っていうのもよく言われます。さっきも無償っていう話をしましたね。有償ボランティアっていうのもあるよねっていう話をしましたが、どこで言う無償性っていうのは、ボランティアの中の意味の無償性っていうのは、あの何が何でもタダでやるっていうわけではないっていうのは分かります。なんかどうも周りの人からはボランティアしてんねんっていう話をしたら、なんかああもうそんなタダでやって偉いねみたいな話を大体されたりとか、もしくは、何でもタダでやってくれるんやろみたいなことを言われたり、ひどいところでは行政なんかもそういう頭でおるところもあったりとか、企業でもそうですもありますし、周りから見られる目って結構感じなされてるんですが、これは違うんですね。自分がやりたいことに対して、自分がやりたいことに対してそこにかかる経費はまあ自分で出しますわと。自分がやりたいか、人から言われてやらされ感でするところはちゃいますよと、そこは金くれと言ったりとかもします。だからやっぱり基本的には自分がやりたいことに対して、お金を使いますよっていうことに対して無償性って言ってるんですけど、なかなかそれを説明するのにこの無償性っていうのは難しかったりとかします。ですんで、ボランティア活動っていうのは、自発性、社会性、無償性を胸に持つ志の人が行う活動なんですね。すごい単純に書くと、まあ志と書かれるとすごく重たい気がしますが、そこまでのものではないですよ。単純に自分がこの状況を何とかしたいな、自分も少しでもそこに貢献できたらなって言うだけでも志になると思います。何もしないよりした方がいいっていうのはすごい大切やし、何もしなかったら無力やけど、少しでも何かしたらそれは微力でもいろんな人が集まって一緒にやったらすごい大きな力になるっていう話がよく出てきます。このボランティア活動ってまさしくそういった活動で、いろんな志、ちっちゃさ大きさあるかもしれませんが、いろんな人たちが集まって活動することで初めて、機能的に動くっていうのがこのボランティア活動のなんか楽しさとか面白みとか醍醐味の一つであります。はい、といったところで、またこの次、は、別のお話をしていこうかなと思いますが、一旦ちょっと休憩を取りたいなと思います。そっちに時計があるんですかね、どっかにあるのかね。45分ぐらいまで取っても大丈夫です。ちょっと長めに取りますね。45分ぐらいになったらまたお声かけしますんで、一旦休憩させてもらいます。はい、ありがとうございます。始めていきたいと思いますが、よろしいでしょうか。うちの、親の話をすると、うちの親も今何歩やったかな、72、3になっとるんですよ。で、一緒ぐらいですか。でボランティアで出会って結婚したって話したじゃないですか。でうちの親父何してるかって言ったら、障害者の人と一緒にどっか遊びに行ったりとか、最近はめっきりキャンプ行ってます。春夏秋冬、アホでしょ、アホって言ったかな。ね、春夏はまあ秋ぐらいまでいいけど冬行くんですよ。もうクソ寒い中、もうほんま川辺でテント立てて、それテントタイプなんですけど、テント立てて日の番でずっともう夜中ずっと日の番してんのが 楽しいらしくって、夏は食事作りに精を出してますね。もうご飯炊くののスペシャリストみたいな、何歳までやるんやろうと思うんですけど、まあまあまだまだパワフルですね。でうちの母親は、ずっとやってたのが手話サークルとか入って手話ずっと覚えて、もう手話って大変なんですよね。僕もちっちゃい頃だから、僕の思い出って基本的に父親についていけば障害者の人たちとの関わり、母親についていったら手話関係の人たちとの関わりで、だからヒラパーとか全然行ったことなかったんですよね。ほぼほぼ土日はそれで埋まってて、最終的にはなんか手話の舞台やらされたりとか、やらされ感たっぷりですけどねそういうのをやったんですけど、うちの母親はその手話サークルっていうのを、まあみんな何て言うかな、高齢化していってっていうのと、だんだんそのメンバーが減っていったっていうのがあって、そこ解散して、今何してるかって言ったらね、手話落語ってやってるんですよ。聞いたことあります？桂福團治っていう師匠さんがいらっしゃるんですけどね、福團治師匠っていう人はその手話落語っていうのをまずこう広めようとして動いてあったんです。落語っていろんなパターンでやってあるのしてます。英語でやったりとかスペイン語でやったりとか、いろんなあるんですけど、落語とか僕好きなんですけど、皆さんも聞きに行ったことありますかね。落語って結構言葉遊び非常に多いですね。まあ有名なやつでジュゲムみたいな話があったりとか、そうやな、まんじゅう怖いはまだ大丈夫か。手話で表現するの非常に難しいですね。うん、言葉のこう勘違いでオチがつくやつとかは難しいんですよ。いうのをこう、だからできる落語って実は限られてたりとかするんですけど、手話落語ってやってます。もしよろしければ余興に呼んでやってください。あんまり安くは ならないと思います。基本的にはなかなかお金払ってあげてください、うちの母親。名前がね、宇宙帝キララって言いますかわいいでしょ、宇宙帝キララって。これお師匠さんがつけるはるんですけどね。好きなことやってますね。今全国各地どんどん飛び回ったりとかして、いますね。なんか楽しそうです。まあ、なんでそんな話するかって言ったら、高齢化っていう話とかがすごい多いし、これから高齢者どんどん増えていきますよっていうんやけど、この市民活動とかボランティア活動の中の、高齢な人たちっていうのも全然活躍している人がもうたくさんいらっしゃって、で、よく相談を受けたりとかするのが、なかなか人が集まらないんですとか、なかなかこう次世代っていうんですか、の次なるリーダーが来ないんですっていう相談を受けたりとかするんですけど、まあ実際そんな本当は困ってなかったりとかするなっていうのが印象なんです。困ってる人は困ってるんやって聞いてもらえばいいんですけど、何かっていうと、皆さん元気やから基本的に自分がやれるうちは自分がやろうと思ってある人が多い。全然それは悪いことじゃなくって、まあでも団体としてグループとかで見た場合に、高齢化してるなとか、次の次世代がおらんなっていう、なんとなくの漠然とした不安みたいなものを持ってあるだけで、解決にはなかなかしていこうっていう気まであんまりないって言ったら悪いですけど、で解決するには相当な大変さがあるんです。で企業とかやと、どっちかというと方向性は最終的には揉め事が起きたとしても営利なので、お金がとにかくこう儲かればええやないかっていうところの一本筋があるんですよね。ボランティア活動ってね、あんまりその一本筋っていうのがね、みんなが共通してこう合意していける一本筋ってなかなか見つけにくいんですよね。で、やっぱりこうそれを下の世代に引き継ぐとかいうのむっちゃ難しいんですよ。一本筋ないから。何せ何やったら無償でも自分がやりたいことなんかやるわ言うて立ち上げた団体なもんやから、その意思をお前が引き継げ言うても引き継ぐ方はそんなの知らんわ言うて返されるような感じなんですよね。だからなかなかその引き継ぎも難しいんです。よく相談の方にそういうのをされた時にお話してるのが、じゃあ今やってる活動を一つやめてその次世代育成にかけれますかと。だから大抵の人はやめれませんって。 じゃあやめときましょうっていう話になるんですけど、やれるとこまで やることもあのもちろん選択肢だし、何かをやめてこれをやるっていうのも一つの選択肢だし、いろいろあるとは思うんですけど、まああのこれって言っても何で困ってるかって言ったら、あのなんかな、いろいろ別ないと思うんですね。健康面、体力面とかいう話もあったりとか、あのもう一つお話しとくと、例えば40代で始めた時の活動が20年経って自分が60歳になってたりとかすると、40から60、40歳の時やってた活動が60の時にできるかって、できないかもしれないですよね。なんか体力的な面とかね、でもうちの親父元気やな、山登りとかしてるなでもあのよくあの話をするんですけど、なんかな、いい意味で身の丈に合った活動にどんどん変化していけばいいし、あのできる範囲でとかいう関わり方もありやし、まあ、そうやってこう活動を変化させていって継続させていくっていう団体さんとか活動とかも多いですね。なんかそういうのも一つかなと思ったりします。あの今日の話とはまた別かもしれませんが、で高齢化の話をしとこうかなと思って、で、いくつか事例のお話をしながら少しこうフレーズみたいなものも置いておきますので、まあまあ、 あの見ながらでも聞いていただければいいかなと思います。なんか常々こうできないっていうよりもできる自分でありたいなとかっていうような思いを持ってたりとかする方がボランティアの方には多かったりとかします。で、きっとその方が前向きにいけるかなっていうのがあったりとかしますよね。で、うちとかその相談とかでよく、来たりとかするんですけど、最近は、そうか、なんて美容室って言ったらいいですか、サロンって言ったらいいですかね。ね、もうあの自分で散髪してるんで、もう全然根から行ってないので、もうだんだん分からないようになってるんですけど、散髪 あの兄ちゃん姉ちゃんらが相談に来て、ボランティア活動したいんですって言って、おうやろうやろうと、で自分たちがその散髪できる技術を生かしたいと、ああそれはいいことやいう話をして、いわゆる高齢者の人たちの、デイサービスセンターっていうところを紹介したんですよ。だここでまあ1ヶ月に1回でも2ヶ月に1回でもあの散髪の時間取ってやってみようって言って、おやりましょうやりましょうって向こうとも意気投合して、実際にこう散髪を、やり始めて、で一月目はもう戸惑いのもといわゆるそう今までそういった高齢者の方と関わることもなかったし、まあ、デイサービスセンターに来ている方なので、多少認知症入られたりとかはあのいろんな方いらっしゃって、まあ、それに戸惑いつつの最初の1回目、で2回目以降はあのだんだん慣れてくる。で、こう散髪もこう予約制にしててね、1日何人みたいなね、で順番にこう上がってくるんですけど、3ヶ月目4ヶ月目って来た時にもう大体顔を覚え出す。で、じいちゃんばっちゃんとかも覚えてくれるような、まあ、職員さんも含めてですけどね、だんだん仲良くなってきた。で、なんかできるようになってきた、もっとなんかできひんかなって考えるようになってきて、で、いや自分たち散髪だけじゃなくてお化粧もできますって話だと、いやもうじゃあそれもチャレンジしてみましょうと。お化粧ってあの、まあ、髪の毛はね切ったらまた伸びていくってやつですが、お化粧って一回したらまた落とさなきゃいけないっていうのがあったりとかしますよね。まあ、男性の方はね眉毛整えたりとかするぐらいやったりとかするんですけど、あのそう特に女性の方にお化粧をする。でもデイサービスセンターにおってちょっと化粧して家帰ってすぐ落とすっていう、なんか短時間で終わっちゃうけどいいですかねって話をしてた時に、いやそれでもなんかこう綺麗になるっていうこと、もう髪の毛切るだけでもね、周りからいや綺麗になったねとか、あの男の人はかっこよくなったねとか言われてるので、すごいこう気持ちテンションも上がるので、さらに上がるんちゃうかいうことで化粧も始めたりとかするんです。なんかこうできるようになっていくと、どんどん違うことやって、こうこれもできるんちゃうか、あれもできるんちゃうかっていうふうに活動は広がっていきました。で、一番つまずいたのは、つまずいた話もしておくと、あのできないっていうかね、あのすごい考えさせられたのが、大体半年ぐらい経った時ぐらいに、いつも切ってるおばあちゃん がいて、でもう結構認知症入っててあんまり会話もできないんですよ。で、その方の、髪の毛を切る、番の時に家族の方から丸坊主にしてくれって言われたんですよ。女の方を おばあちゃんなんでね、丸坊主にしてくれって言うんですよ。なんでか分かります？あんま分かんないですかね。あのデイサービスセンターでお風呂に入れるのは週に2回か3回で、髪の毛が伸びるとフケがいっぱい出たりとかしたり、自分自身が痒くなってしまうのでかいたりとかして血が出てしまうとかいうことがあって、家族の方はもういっそのことを丸坊主にしてくれと、そうしたらもうフケも言うても取れへんやろと、大丈夫やろって。本人の意思関係ないですよ、家族の意思です。皆さんはそんな問いを立てられた時に髪を切る立場としてはどうしますか？いやもう大変というかね、もうね、それまではもうあの髪の毛切れる、化粧できる、で喜んでもらえる、で実際に喜んでもらえたってことを大喜びやったあの何ていうの、5、6人の髪の毛切る若者たちが一斉にだんまりになって、もうねある女の子もあのその子は泣き出しちゃうみたいなね、判断できないから。もうでも実際こうボランティア活動する中ではそういったこうあの何というんですかね、自分はやりたいなと思ってやってるんだけどできないことっていうのも出てきたりとか、どうしたらいいんやろうってすごいこういろんな課題がそこから広がっていったりとかしますよね。あのそこもまあ一つの魅力ではあるんですが、この話の結論としてどうなったかだけ話しておきましょうか。坊主をやめて短髪にしましたね間取りましたよね。でもそれしかなかったんですよね。で結局それは家族の方に直接言われたわけじゃなくて、家族の方が職員に言ってて、職員から我々に伝わってきているので判断もしづらいけど、せめて女性らしくっていうことで、あの短くするのも限界で、もうその日、まあ、大体いつも 2,3 時間の活動なんですけど、終わった後に絶対振り返りをしてるんですけど、その振り返りの場でもうあのもう何やろこの大合唱の泣き大会はみたいなのが起きましたけど、でもこう実際にあの活動をしていく中でそういったことに気づくことで、じゃあ次何しようかっていう話にもまたつながって、で今度はその子たちはその話をして、あの家族の人の意見っていうのも出てくるんやったら、自分たちができることをルール化しようって、でこういうことは断りたいとか、あの、まあ、断るというかこういうことはやりにくいっていう話をちゃんと家族の人にも伝えよう言って、あの次の月ぐらいになんていうんですか、自分たちの利用の仕方っていうんですかを作って巻いてくださいみたいなことしたりとか、こうどんどんこう変わっていくんだね。まあ、そこの部分っていうのは非常にこうあのボランティア活動の魅力やなと思ったりもしますし、最終的にあの手問題とかするようになってきましたけど、まあ、あのいいんですよね。で、まあ、あのそういうこうできないことっていうのを話すと、例えば多数派の意見に流されるより自分の考えを伝えられるようになりたいなとか、あの人の喜びや痛みに寄り添える自分でありたいなっていうお話なんですが、あのうちってあのなんていうんですかね、いろんな問い合わせ来るんです。まあ、極端な例で言うと、最近あったのなんかな、あ野良猫がいるから引き取ってもらえへんかとか、うん、なんかあの隣のおばあちゃんが一人やから何とかしたってくれとか、あのこうボランティアって名前がついて何でも相談乗ってくれるみたいな。なんかこの一番ひどかったのは大阪城公園の行き方を教えてくれっていうのがありましたけど、なぜうちに相談に来たんやろうっていうのがあるんですけど、あのまあまあ ある中で、あの家族施設のおばあちゃんの家族さんから相談が来て、で特養特別養護老人ホームで入所してるおばあちゃんなんやけど、まああのなんていうんですか、足腰はあれやけど口は立つみたいなおばあちゃんいますよね。面白いですよね。僕大好きなんですけど、うちの母親がそうですと。で、 なかなか入所あのご家族とかでしてはる方いらっしゃいますかね。そうすると分かるかと思いますけど、外出ってむっちゃ難しいというかしにくいんですよ。外出許可書取ったりとかしないといけないし、なんか遊びっていうものとかっていうのはなかなかしにくいんですよね。で、これはまあ、介護保険全体の問題でもあったりとかするんですけど、入所してると、ヘルパーって使えないんですよね。お手伝いしてくれるような人を使えなかったりとか、介護保険は基本的に、自宅内介護っていうんですかね、屋内で終わらせることを基本としているので、外出する術がないというか使えないんですね、サービスとしては。障害者は別なんですけど、外出のサービスもあったりとかするんですが、なかなか出れないし、入所施設のじゃあ職員が、個人のこう要望に対して応えられる環境にあるかっていったら、そういうわけにもなかなかいかないっていうのが正直あって、相談が息子さんから、来たんですけど、うちの母ちゃんがカラオケが好きやと、でもうずっと最近はカラオケカラオケ行きたいと、美空ひばり しか歌わない人ですけどねもうカラオケ行きたい行きたい、なんとこうボランティアで外に連れ出してやってもらえへんかと、施設に相談したけど施設もそういう状態か無理やと、わかりました、じゃあ見つけましょうって言って、おばあちゃんに行って話して、でじゃあなんかカラオケに慣れてる若い子がいいねいう話をして、じゃあ募集しよう言うて募集して、施設とかとも話してね、外出許可書とかね、こう、まあ、息子さんに書いてもらったらそれで OK かないう話をしたりとか、何かあった時の連絡先とか確認したりとか、まあ、そんなんをしてて、で、募集して、大学生の女の子が「ああ私いいですよ」って言って手挙げてくれはって、で繋いだんですよ。で、僕はどちらかというとその間に入ってるだけなので、もう当日はもうお任せで、じゃあ施設の方行ってもらって、迎えに行ってもらって、そのまま一緒にカラオケ行ってやっていう話で、行ってもらって、で一応3時間の予定で組んでたんですよね、カラオケね。だから3時間経って、まあ、始まる時と終わりの時連絡してって言って、まあ、何かあったらいつでも連絡してって言ってて、そこが3時間経っても連絡来ないんですよ。でこっちから電話するじゃないですか。ほんならまだカラオケの真っ最中で炎上しててでおばあちゃんむっちゃ歌ってるんですよまだ、どんな感じなんていう話をしたら、今もう入ってからずっと上から順番に美空ひばりの歌を歌い続けてると。で私はなんとか全部歌いたいと、何ページあるか知ってます、美空ひばりだけで、すごいんですよ。でそれを全部歌いたいみたいなことを言うてはるんですけど、それでちょっと1時間だけ延長して、もうでもそれは限界からそこでやめときっていう話して、おばあちゃんもあれやったら話するからって言って、でだいたいまた1時間経ってるぐらいに電話かかってきて、今度おばあちゃんが本屋さんに行きたいって言ってるんです。まあ昼間に行ったんで、だいたい夕方ぐらいですわ今で、本屋行きたいね、本も好きやと、で買いに行きたいじゃん、本屋行きたいなんですよ、どちらかというと本ただ見たいだけと、でも介護券では無理ですよね。で行きたいで、いやその学生の子に「君は時間あるんか?」っていう話したら「あります」って「ちょっとおばあちゃんに代わって」って言って、そのおばあちゃん代わってもらったら、おばあちゃんちょっとカラオケで歌いすぎて声がほぼ出なくてカスカスで、何言ってるかよく分からなかったけど、とりあえず本屋本屋言うのは分かったんですけどまあ楽しかったよなとか思うんですけど、あと1時間だけ親行きましょうか、もう5時間ですよこれでね、すごいですよね。で、施設電話とかして今夜行って、本も買わずに、あれやこれや何だか保育士さんしてたのかな昔で、それでそういう関連の本とか見に行ったりとか、手遊びのなんか本とかなんか見たりとかして、学生はずっとその5時間一緒に行って、終わった、昼だから2時に開始して、終わった8時ぐらい、すごいですよね、パワフルやなこのおばあちゃんっていう感じですけど、それにこう学生も良かったのは、 まあ、あのカラオケ好きっていうのでまず募集してたので、そのラインはクリアしてるんですね。で、本も好きやったっていうのがあって、で一緒に見に行けて、で、その後個人的にやり取りしてて、おばあちゃんとおばあちゃんとやり取りって施設に電話してあの繋いでもらったりとかしてるらしいですけど、それでまた一緒にどっか行こうかいう話して、ほんでご飯外食したいとかね、いろいろ要望出てくるんですよ。ね、なんていうんですかね、まあそういうやり取りがあって、なんかその人、これボランティア活動する人でもそうですけど、それを受ける人も自分らしく生きられる生活っていうのをどんだけエンジョイできるか、楽しくできるかっていうのは、なんか本当にこうボランティアの可能性っていうのをすごい感じるし、やってて話聞いててほんまに、なんていうかな、あったかい気持ちになりますよね。いいなと思って、なんかね、面白いですね。なんかやっぱり結構ええ年のおばあちゃんやから、すぐお金渡そうとしたりね、取っといてみたいなね、面白いですね。はい。で、そういう中でもきっとボランティア活動する中では人ごとより自分ごとにするっていうことがすごく多くなってきます。で、そうするとこう社会とのつながりを実感できるっていうのがあったりとかしますよね。なんか知らないからわからないからじゃなくて、なんかこう活動の中で気づいたこととかで、自分も同じ立場に立って考えた時にどうなるかなと、もうほんまに対等にはなれないんですけど、なかなかこう自分ごとにするっていうことができることがボランティア活動の一つの良さでもあるなと思います。で、きっとこう出会いの中でね、一言でなかなか片付けられないなっていうものにも出会えたりとかしますし、その中でこう自分がこう社会とのつながりというんですかね、人とのつながりであったりとかいうのが広がっていきます。まあ、そういう中でもポイントはもうずっと言ってるんですけど、基本ね、好きとか楽しいとかなんですよ。自発性って言われるやつなんですけど、これが一番のポイントです。だからね、怒りっていうのももちろんあるんですよ、世の中に対してのとかね、こうその人が置かれてる、状態に対してのなんか怒りみたいなのもあるんやけど、怒りだけで続けるのは非常に難しいなっていうのがこれまで見てきた中で思っています。で、やっぱり共感していることをこう好きでやってることとか楽しいなと思えるかどうかっていうのがすごいポイントになってるかなと思います。だからそれを持っていると、さっきっていうかちょっと前に言った、なんかこう志が小さい人であろうが大きい人であろうが関係なくなるんですよ。みんな好きとか楽しいから入ってるから、そこが基準になってくる。でさらにこう社会世の中をよくできる活動をやってるのはもうやってて楽しくてしょうがないですね。なんか昨日本当に若い人たちに NPO の で働く若手スタッフの本音いうことで話聞かせてもらいましたけど、なんかそんな話ばっかりでした。なんかお金に価値観を置かないっていうんですかね、もうある程度飯食えたらいいやぐらいの。でも結局 5人中4人が実家暮らしなんですけどねああそうかと思って、なかなか現実的には難しいな、共働きじゃないと難しいなっていう話を、してたりとかしましたし、面白いですけど、でもやっぱり好きでやっている楽しいっていうのもなんかポイントの一つになってるんですね。今まで知らんかったことを知れる、こんな人と出会われなかった、もう大体ボランティア活動してたら一般の、なんていうんですか、一般っていうか普通に生活してたらあんま出会わん人ばっかりですよ。ほんまにね、変わった人ばっかり、ごめんなさい、おったら変わった人ばっかりですよ。もうだってとにかくキノコが好きでとか、とにかくなんていうんですか、まあ、その森林系の人の中にはこうチェーンソーを振り回すのが好きやったりとか、振り回すって言ったら悪いね、チェーンソーを使って何かをする、自分の技術を生かしてみたいな人がすごい多かったりとか、もう災害現場とか行ったりとかしたら、もうなんていうんですかね、もう そうやな。もちろんね、その被災に遭われた人に寄り添うっていうのが基本にまずありながらも、災害好きやなって思ったりとかもします。僕はどちらかというと災害好きとかではなくって、あの結構仕事な感じです、うん、仕事として行ってる。何してるかというと、大体がコーディネートで、災害が起きたらなんか多くの人が全国から集まってくれるんですね、ボランティア で。でもその人たちをこう、コーディネートする、まあもっと簡単に言えば裁く、うん、仕分ける、で困ってる人と、その、困ってる人を何とか助けたい人をつなげるっていうところの仕事で行くんですよね。でそこで出会うボランティアの人たちなんていうのは、なんかよく見た人たちもたくさんおって、もうこの人普段何の仕事してはんねやろうっていう不思議さとか、どうやって飯食うてんねやろうと思ったりとかする人がたびたびいますね。だから広島行ってもおったし、熊本行ってもおったし、うん、なんかね、ここらやったらもう最後のすりがあったじゃないですか、河内長野とか岸和田の方とかね、あんなとこ行ったらまた おるんですよ。よう、そんな情報集めてくるなっていうぐらいおるんですけど、で話聞いてたら、なんかこう点々とこう被災地を回って、で仲良くなるじゃないですか、地域の住民の人と。飯食わしてくれるんですって。であと泊まらせてくれたりとかするんで、それで生活してるんやけど、まあすごいなと思うんやけど、まあ好きだからっていうのがもう極端にいけばそこまでなっていく、なんとかしたいっていうところですよね。面白いです。だから基本的には皆さんにもこう好きなことから始めていただければいいですし、活動のペースは本当人それぞれです。もうね、極端な話、1年に1回だけこれに参加するねっていう人ももちろんいるし、もうほぼほぼ毎日みたいな人もいるし、もういろいろです。それ別に否定するものでもないので、自分が関わりやすいやり方で活動してもらえればいいかなっていうのと、まあいっぱい話もしましたけど、楽しさっていうのも、出てきてたりとか、そういうめったに出会えない人たちっていうのがいますよね。なんかもう僕もそれがどちらかというと、僕仕事でやってて何が楽しいって言われたらこの出会いですよね。本当に普段の中では出会えない人たちがいる。さっきキノコの話しましたけど、この前丹波行ってきたんですね。兵庫の方です。京都じゃなくて。の丹波の、ひかみっていう、ひかみ町っていうのがあるんですけど、あそこおばあちゃんのなんか、里かなんかいうので、黒豆ですわ、とにかくね。黒豆推しですわ、丹波はね。なんですけど、そこで、森林って民有林って言うんですけど、民有林で個人が持っている森林が非常に 75% ぐらいがそれらしいですね、丹波ってね。でもうもともとは全部ハゲ山やったと。でそれはもうハゲ山やったけど、とにかく松だけ残そうって言って、地域の人が、その持っている人たちが松だけ残してるらしいですね。でその結果今何が起きてるかって言ったら、キノコ取れまくりなんですよ。でも一応民有林で、人が私有地とか私有してるものなので、みんな言わへんと。あ、もちろん松残してるっていうことは、そうです、松茸です。うん、結構あるらしいですね。でそれとそれを掘りに来る鹿とイノシシと戦うっていう物語なんですけど、まあ他にももちろん、ハゲ山にしたことによって松を残したら、キノコがすごい育ちやすい環境になったっていうのが実情であって、でいう話を聞くわけですよ。それを熱心に語ってくれるわけですよ。僕はそんな人生の中でそんなキノコを熱く語る方なんかそうそう出会わないじゃないですか。でこれほんでそこら辺にこう木に生えてるやつとか取ってきて、これが平竹のやつでなみたいな話とか、これキクラゲとかね、なんかそんな話をなんか聞けないことを聞けるっていうのはもう本当楽しいですよね。今度はいつや、6月ぐらいとか8月ぐらい丹波でイベントを一緒にするんですけど、いやー面白い。もう本当に山菜汁するそうですよ。子供らにとにかく行けって言って、そこら辺にあるキノコを全部拾わしてきて、ね、毒持ってるやつもようけあるからそれを仕分けてみたいなするらしいです。地域の人も一緒に、うん、面白いですね。
はい、で、参加するための7つのポイントみたいなの書いてます。基本的にやるやらへんは決めるのは自分ですよ。やるんやったらお尻がムズムズワクワクするような活動を選びましょう。で、やってみるんやったら何か学んでみましょう。で、今言ったようないろんな出会いがあります。人との出会いや課題との出会いっていうのがあったりとかします。まあ、なんか得意技、自分の得意技なんかあるかと思うんですけどね、それを活かせる活動をやったらいいですよね。で、どこまですれば十分なのかはまた後半にお話ししますが、もう最後の方ですね。活動自体があのきっとあなたの元気の源になりますよと。で、関わり方も様々です。イベントのこうメインのスタッフみたいなこともできるし、専門的に交流とかケアだけのスタッフっていうこともできるし、いろんなあり方あるんですね。取材編集とか事務局のスタッフとか、もうそれこそ組織の意思決定に関わるスタッフみたいな、もう作る側ですね、プログラムをね、いう側に回るっていうこともできたりとかもします。まあ、その時にポイントになるお話として、今日そんなここをお話しするつもりはないんですけど、自分がやりたいなって思ってることと、自分ができるかなって思ってることと、果たしてそれが世の中に求められてるのかどうかっていうのが、まあ、このボランティア活動のポイントの一つになったりします。まあ、それを紹介したいだけなんで、読んどいてもらえるといいかなと思います。なんていうかな、おせっかいに何でもずっとやり続けられるものなんです、ボランティア活動ってね。でもそれが果たして世の中から見た時に、周りの人から見た時に必要とされているかどうかっていうのが結構ポイントになってきます。はい、でそのための材料を書いてて、この強みと弱みのお話を、して、僕の話は終わっていこうかなと思うんですが、ボランティアもお話の中にも出ましたけど、無償性っていう部分が強みでもちろんとしてあって、機動性っていうのは機敏性ですよね。もう動きやすい、で個別対応できますね。ボランティア活動ってもっと極端な話で言うと差別化できる。ボランティアって差別できるんですよ。この人助けたいって言ったらこの人だけ助けることができるんです。こんなんなかなかできないですよね。それはボランティアだからなんですよね。本人がええかどうかっていうのはありますよ、もちろんね。いやいや言われたらそれはやったらあかんけど、そういうことができるんですよね。で、多彩さで、その人が気づけるもの、今日も皆さんに本当に最初にこういう課題が気になんねんってこと書いてもらいましたけど、それぐらいこう気になることって人それぞれなんですよね。つまり活動も非常に多彩なんです。関わり方も多彩なんです。もう本当にその人らしく関えられるっていうものがあるんと、それをやってると参加すると状況から基本的に逃げないっていう傾向があります。状況というのは、なんか自分がやろうと思っていることに対して責任は取りますっていう人が非常に多いです。そこは強みですよね。さあ弱みのお話もしておきましょう。自発性と言いますが、やりたい時がやり時でしてね、ボランティア活動って、ところがここ自発性は揮発性と言われてて、こう1週間ほっとくともやる気なくすんですよ結構。多分皆さんこうなんかどうかな、ええな、こんなええなと思うことに対して1週間経つと忘れるみたいなね、いうのなんかテレビでそうやな、料理番組とかしててあそこの店美味しそうやなって思うのも、明日行けるんやったら行けるかなって言ったら行くんですよきっと。でも明日行かれへんかって1週間経ったら忘れてるんですよ。それと似たような話で、ボランティアもやりたいと思った時はやり時でやらなきゃいけないですよ。で2週間だと大体忘れていくっていう揮発性っていうのがあるのと、差別化できるよって話をしましたが、もう一方で全体が見えないままに動く、もしくは動ける、周りなんか関係ないガーって動くことができる。するとなんかとんでもないことが起きたりとかするんですが、あと、好きなことしかしないとかね、好きでやってるから基本的にはもうそのことしかやらない、そこは僕の専門外ですみたいなとなったりする人もいたりとかします。弱点ですね。弱点は克服すればいいだけの話なので、誰かが別でやればいいので、何とかなるんですけど、自発性パラドックスっていうのもあります。2回ぐらい言いましたが、自分はこんだけやってんのに、なんであの人はこんなにやってくれへんでやろうっていうような思いに駆られるような人っていうのは、 あのこんな一生懸命やってこんな一生懸命やっててどんどんこうストレスが溜まっていって負のスパイラルって言ってこうしんどさばっかりうわーって回って全然楽しさとか好きでやってるみたいなのがなくなっていって、あの疲れちゃって燃え尽きるってやつです。それを自発性パラドックスって言うんですけど、どんどんしんどくなっちゃうっていうのがあったりとかするんで、そこが弱点やったりとかしますが、まあこの強みの部分を生かしてどんだけボランティア活動していくかっていうのがありです。だからそのためにはいろんな入り方があって、もう本当に人に誘われてとか、まあ、今日のこの場に参加していること自体ももう一つの形だと思うんですけど、いろんなことがつながって自分の知らない世界っていうのが広がります。もう一人で怖かったら友達誘ってきてもらってもいいし、友達に誘われて乗ってみるのもありやし、一人で来る人もいます。ボランティア活動したい言うて来る人もいますし、最近は、受験目的で親御さんからうちの息子と一緒にボランティア活動したいんですけどっていうのもあったりとかもするし、別にあなんかねうちのケースで言うと、うちの親父が引きこもり状態でもう何も趣味もないから家にずっとおると、このままではあかんと思うからうちの親父をボランティア活動で連れ出してくれっていうやつがあって、今その人ボランティア活動してますね。で家で何してんのかなと思ったらヤフーオークションやってるっていう話してね、家のもういらんもんと集めてきてそれ売ってるいう話をしてて、それで忙しいからちょっと9時になったら帰らなあかんねん、9時になったら帰らなあかんねんって何回も言い張るんやけど、なんかそのなんて帰る理由作って書いてあるんですけど、まあそれでも来てるんですよ活動にね。そういう入り方もいいし、誰かと誘い合っていくのもありやし、いろんな入り方をしていただければいいかなと思います。本当に最後になりますが、ボランティアっていうのは自分の生き方を見つめて自分の可能性を開く扉やと思うんですね。このつながりっていう話を今日もたくさんさせてもらいましたけど、今のその日本というか社会の状況っていうのは非常に孤立しやすい状況になっています。要はつながりっていうのが大学だけとか会社だけとか地域のつながりってだいぶ減りましたよね。でそこの部分のしんどさみたいなのがあったりとかして孤立化していくんです。で話の中に、介護保険っていう話もしましたが、介護保険を利用することによって起きる弊害って孤立化なんですよ。今まで一緒にいた友達と付き合えなくなるんですよ。ヘルパーさんおるからごめんその時間帯無理やね、入所なんかしちゃったらもう友達からもバンって切られます。行くわって言って来た試しないでしょ、入院してとか、まあ入院やったらまだあるかな、つながりがねちょっと切れちゃうんですよ。でどんどんこう孤立化していくっていうのが発生してて、子どもたちも同じやったりとかします。学校以外の人とのつながりってほとんどないんですよね。で本当はそれが地域の活動とか、僕とかやったらもう今でも覚えてますけどお餅つきぐらいでもねいいんですよ。この時期入ってきたらもう何でも楽しかった、秋は落ち葉集めして芋焼いて食うとか、もうむっちゃ覚えてます。でも関わってくれた人はよく覚えてないけどでもそういうのが楽しかったりとか、こう人とのつながりって結構大切だと思うんですね。でボランティア活動っていうのもまさしくそれやと思ってるんです。自分が楽しいな好きやなと思ってる活動が人にも伝わって、その人自身も変わっていったり、周りが変わっていくっていうことが起きるんで、そういうつながる自分っていうのをぜひ発見していただければいいのかなと思います。で、まあ、大体これで5分前ぐらいなので、僕からの話は以上にして、一応質問とか、お答えします。別にプライベートな相談があるやったら終わった後でも聞いてもらえれば大丈夫ですが、以上で、僕のお話は終わりたいと思います。お話聞いていただいてありがとうございました。